インカーク、スラッシュ、ジョンドーというわけで始まりました、インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオはですね、お肉とソレイユ団員、インカーク、またの名を、ニートとサッカー、ジョンドーがね、わーわーやっております。例のやつです。はーい。本日は52日目でございます。52。52ね、コニーね。コニーちゃんですよ。ね。じゃんけん。じゃんけんポンですよ。ね。そんなね、じゃんけんポンでキュアピースな、ピースフルラジオでございます。参りましょう。はい。ね、ピースといえばね、ワンピースの読み切り版にはね、モーガニアとピースメインっていう、海賊には2種類がいるぞという設定があったんですけども、その設定は読み切り版だけでしたね。ね。ワンピースの読み切りね、赤丸、当時は赤丸があったかわからないんですけど、赤丸的な別冊のやつと、本誌に載った2つのバージョンがあって、その本誌バージョンの方では、シャンクスの存在を隠して読み切りを書いたっていうね。だから、シャンクスの腕が吹っ飛ぶ、あの印象的なシーンを、本誌で連載開始するまでバラしたくなかったっていう、ね。割ともうデビュー、連載開始の時からずっと割とそういうことを考えている作者であったという、まあそういう話なんですけどもね。まあそこから、ごく自然にね、海賊つながりで猛烈パイレーツの話に移るわけですけども。ね、アニメをね、ずっと放置しておくとやっぱりハードディスクを圧迫しますので、どんどんね、消費していかないといけないわけですから。まあとりあえず、猛烈パイレーツを一応見切りまして、ね、まあ見切りましたという話なんですけどもね、まあ面白かったですね、あれは。2クール、ね、25はあったんですけども、僕が見始めたのはね、もう18か9ぐらいなんでね、半分も見てないわけなんですけども、ね、海賊会議のね、あのシーンとかもね、かっこよかったですね、あれは。やっぱりその、アニメの強みですよね、ああいう演出ができるっていうのは。やっぱりその、実写で、ああいうことをやると、やっぱり、どうしてもちょっと芝居臭くなってしまう。で、ああいうなんか、まあ、生の人間じゃなくて、絵で描かれてるからこそ、ああいうちょっと臭いような演出ですね。バッとスポットライトが当たったりとか、ああいうことができるっていうのは、やっぱりそのアニメの特権ですのでね、そこは。ね、海賊会議って言ったら、パイレーツ・オブ・カリビアン、ね、あれにも、ありましたけどもね、ね、やっぱりその、海賊っていうのは荒くれ者どもですからね、そういう、一癖も二癖もある連中、それぞれが自分勝手に動いているような連中が、一堂に会するっていう、その、海賊会議っていう、その、でかいイベント、なわけですからね、それは、ね、パイレーツ・オブ・カリビアンも、モーパイも、それはもう、いいシーン、でしたね。だからその、ワンピースは、もう海賊じゃないだろうっていうのは、そういう話はもう、まあ、よく言われる話ですけども、なんか、そういう海賊感というか、つまりその、ワンピースに出てくる海賊ってのは、身内、ね、シャンクスのやってるとことか、エースのやってる、エース絡みとか、ああいうの覗いたらもうみんな、言ってみたらまあ、少年漫画の敵なわけじゃないですか。やっぱりそれがね、まあ海賊というか、なんていうかね、普通の少年、海賊漫画じゃなくてまあ普通の少年漫画のフォーマットに乗っかってまあやってるもんなんでね、そこは、あれですけども。まあ、最近は、まあ、僕はちょっと本誌読んでないんであれですけども、あいつ、オペオペの、何でしたっけ、名前。ユースタスは違うか。 名前が出てこないな。イケメン。イケメンね、医者の。あいつとちょっと協力するみたいな話になってるらしいですけども、なんていうかその、海賊がこう、いっぱいいる感というのが、そういうのがあんまりね、ワンピースにはない気がして、まあその、最初の、新世界入る時のルーキーがいっぱいワンサカ出てくるあの話とかもあったんですけども、あれも結局まあそのままの、その、天竜人絡みで、数人と共闘しただけで、あとは結局まあ2年経ってみんな散っちゃってるんで、あんまりその、なんていうか、群雄割拠感、というか、まあその、まあルフィたちがもう、ね、ルフィが2億超えの超ルーキーで、ね、他の連中ももうすごい、ね、あれ言ってるんで、なんですけど、なんていうかその、ね、そういう、いっぱいいるぞ感みたいなのがあんまりワンピースにはないなという感じですね。ねえ。やっぱりそのね、まあ、モーパイの話に戻りますけど、アニメはやっぱりその、てか、物語をやるときにやっぱり2クールぐらいあった方がいいなというのは、僕の持ってる考えでして、まあ、最近のアニメってのはやっぱりその、消耗品というか、ガンガンサイクル回して、ね、新しいもんで、バーってこう DVD で、ブルーレイで売り逃げて、利益出すやつなんで、まあ、主にワンクールもんがね、主流なんですけども、やっぱり2クール25話ぐらいあった方がね、やっぱりね、ストーリーやるにしてもね、ストーリーやるにしてもキャラクター描くにしてもね、25話ぐらいあって、まあ中盤ちょっとだれるぐらいがね、うん、12、13話とやっぱりどうしてもね、話をやるのに精一杯に、まあ、話をやる、話をまあその中に詰めるか、あ、もうキャラクターだけをその中に詰めるかになっちゃうんで、まあ偏見ですけど僕の。キャラクターとストーリーと両方がっつりやろうと思ったらやっぱりね、2クールぐらいあった方が僕は嬉しい感じですね。ですけど最近ね、ありますけど、分割2クールはね、やっぱ途中で、その空いてる期間でだれますね、どうしたって。フェイトゼロは結局、第2期、1回も見なかったわけですし、ホライゾン、境界正常のホライゾンも、2期入ってからは、まだ見てないですね、僕は。弟はもうね、原作、前回持ってるぐらいのファンなんで、当然見てますけどね。そういう、書店に行って、ラノベのところに行くと、目を引くね、めっちゃ分厚いやつね。見たことありますかね、皆さん。どれぐらいあるかな。普通の、文庫サイズの本なんですけどもね、何ページぐらいあるかな、あれ。ちょっと待って。この普通の漫画の単行本が150、60なんで、この、文庫本なんですけど、5、600ページあるんですよ。最終巻。だから、ほとんど立方体なんですよ。立方体は言い過ぎですけど、普通のラノベの単行本、文庫サイズのあの本が、600ページぐらいあるっていう。しかもそれが上下巻っていう、ね、すごい分量を書く方で、その人の作品がね。僕はそれでびっくりして、ホライゾンじゃなくて、なんだっけな、その前の方。境界線上のホライゾンじゃなくて、もう一個の方。クロニクル？なんとかのクロニクル。そっちの、まあ、1、2巻ぐらい。買っただけなんですけどもね。うん。ねえ。まあそんな感じで、ね、だからその、ね、それからその弟の影響で1期は見てたんですよ。ホライゾン。ね、ただまあ、いかんせん2期から、ワンクール相手から2期が始まられるとね、どうしてもその間にね、飛んじゃうんでね、いろいろ。ね、あの方式はあんまりよろしくないなという。まあ作ってる側のテンションとかね、クオリティとか考えるとね、 そういうのもありとは思うんですけども、結局ね、それでね、見る気なくしちゃうんでね、開くと。コードギアスとか、コードギアスとダブルオーが確か半年半年で分かれてたんですよね、確か。ってことはもう、そうか、もうダブルオーがもう、ダブルオーってもう5年ぐらい前ですかね、あれ。そんぐらい、5年?あ、でもそっか。ガンダムシードは10年前ですからね。10年前で、そっか、でもダブルオー5年前ぐらいですよね。早いですね。ね、ついこの間やってたと思ったんですけどもね。エースもうすぐ終わりますね。確か。今エース40話ぐらいですよね。ねえ、もうあれはもうね、完全に、もうあれですけどもね。この、エースはね。ただその、やっぱりその、フリットジジイはね、どうしたって面白い人ですよね、あれは。フリットと、何でしたっけ、2番目。キヨじゃなくて、フリットと、ちょっと名前忘れてましたけど、ジジイと親父の、あの話とかね、それで、孫がちょっとね、ああいう感じになって、ブチギレジジイとかね、やっぱりその、フリットってのは、いいキャラクターですよね、あれは。まあ、アニメ自体の出来は、語りませんけど、ね、見てないんでね。で、まあ、もう11分だったんで、ジョン動画はですけどもね。そうそう。コンビニ行ったらね、ちょっと面白いものがあったんで買ったんですけども、グリコのお菓子なんですけど、ジョジョの柄ね、があって、ジョータローとディオの2種類があったんで、ディオを買ったんですけども、アーモンドクラッシュチョコレートバーっていう、まあその、ただのアーモンドクラッシュチョコレートバーなんですよ、中身。で、パッケージにディオがいるだけで、あともう商品名も、中身も何もかも、普通のグリコのアーモンドクラッシュチョコレートバーなんで、ちょっとタイアップ、無理やりというか、あれ、適当すぎじゃしないかいという気はしないでもないんですけどもね。でもやっぱり、今年はジョジョ25周年ですからね。で、荒木宏彦、ね、デビュー30周年ですからね。それはもう、東京と仙台のジョジョ店とかね、アニメとかゲームとか控えてるわけですからね。こういう、ね、こういうタイアップ的なものもどんどんね、なされてくるでしょう、今年は。ね、この間のジョジョ芸人もそうですしね。なんでまあ、今年はジョジョ尽くしな一年に、もう半年過ぎてますけどね、なるんじゃないですかね。わかんないですけども。うん。まあそんなね、じわじわとね、コメントが、ついてきてるんでね、まあ非常に、嬉しいことなんですけどもね、まあ最新のコメントね、あれなんですけども、やっぱりそのね、これでも一応6年間書いてるわけですよ。ね。まあ荒木宏彦の5分の1ですけども。まあでも、荒木宏彦デビュー30周年っていうのはつまりその、でも荒木宏彦が書き始めて30年ってわけじゃないですからね、当然。なんていうか、商品価値がつき始めてから30周年という、あれなんで、まあその、ただ書いてるだけの僕と単純に、5分の1だという比べるのはちょっとあれな、比べるわけにもいかないあれなんですけどもね。まあでも、ニート社ができたのは2005年ですからね、一応、ニート社ができた1年後にはもう僕は書き始めていたわけなんですけどもね、やっぱり、未だ、マイナーですよ、どうせ。ねえ。まあ、それは当然僕もね、だって、僕も、僕と同じぐらいとか、それ以上のキャリアを持ってる人の存在を知らないっていうことも当然、僕もあり得るわけで、それはね、この人が特別アンテナが低いわけじゃなくて、それは当然、なわけで、やっぱりつまり、出会いですよね。どうやったら、出会えるのか、読者と。このニート社というね、狭い中で。そこがやっぱりね、 鍵ですよね。潜在的な読者が絶対いて、だからこの人だったら最近知ったけど、ニート社の中でもかなり好きな方というコメントなんですけども、つまりその、僕をニート社の方でもかなり好きな方と、そういう風に言ってくれる人に、この人に僕は6年間出会えなかったわけですから、最近やっと出会えた、この人に。なんで、そこはつまりその、ね、露出をどうやってしていくかっていう話になってくるんですけどもね、やっぱり、裏サイトのあれはまさにね、真理ですよ。かなり前からいるけど、ね、マイナーっていうのはね、まさに、もう僕のことを一言で言い表してる言葉なんですけども、ね、別に暴れたりする必要はないわけ、ないんですけどもね、別に暴れなくても、上にいる人は上にいるんでね。まあもちろんその、クオリティの違いがありますけど、作品の。もちろんそのね、クオリティを上げる努力はもちろん、それはしていって、そこを怠ってしまったらもうおしまいなんですけども、それはそれでもちろん当然として、こう、上を向いていくのはありつつ、それでもやっぱりその露出というか、こう前に出ていくには何をすればいいのかっていうのはやっぱりねあるんですけどもね、その最初はねオフ会に出ればいいと思ってたんですけども、結局あれはオフレポを書かないとモブキャラに終わっちゃうんですよね、オフ会に出るってのは。なんで結局そんなにオフ会に出ることはそこまでそういう効力を持たない。ね。結局まあ、スカイプとかツイッターとかね、そういうことをそれでもね、やっぱり、それは、一人、スカイプを始めたと言って、それで爆発的に増えるわけじゃなくて、それは、つまり、一人一人集中攻撃していって、一個ずつ増やしていく感じになってくるんで、なんていうか、やっぱり、ドンってこうなるためには、なんかいるんですよね、多分。そこでブレイクスルーするためには。それがね、何なのかって、やっぱりその、作品で、あれをするしかないのかなっていうのはあるんで、ね、読み切りとかね、なんか企画とかね、そういうの、ね、手出して、行ったりした方がいいのかなという感じなんですけどもね。ねえ、メイドを再開させるぞという話をずっとやってたん、まぁ、ちょっと前にしたんですけどもね。これは再開というよりは完結編として新しく作品を登録しようかなと思ってます。いや、まぁ、でもね、今はデュエル部の24話書いてるんでね。そんなに、そっちに時間は割いてないわけですし。まあもちろん、サモニとかありますんでね、忙しいんで。なんで、まあね、まあメイドの再開はもうちょっと、後になるぞという感じなんですけどもね。一応、メイデンティティクライシスという、そういうタイトルで始めるつもりではいます。やっぱりそのね、メイデンティティとか、メイドビッグバンっていう言葉は、結構ね、メイドの読者の中では結構残ってるキーワードらしくてね、まあ、ありがたいことなんですけども、そういう造語が広まるっていうのは文芸のね、当時ですけど文芸でもね、メイドビッグバンという単語を見かけましてね、いや嬉しか、それはまあ嬉しかったわけですけども、いや他にも機動戦士ブーンでしたっけ、あれがね、ペンタブを買い替えてで、ランダムビップでたまたま飛んだ漫画がメイドで、そこに機動戦士ブーンがパロられていたのでやる気を出したという、そういうことを言っていただいたね。それで復活 したんだよね、あの作品は。それはもう嬉しかったですけど、まあ復活してすぐに復活止まってしまったんですけどもね、あれ作品は。まあね、ただまあ6年いたぞと言ってもね、6年いただけじゃないかという風に言われてしまったらそれマジなんでね、結局ね、前に出ていかないとね、貪欲にもっと一応そのね、 ツイッターでいろいろやってるのはね、まあ今までそのね、恐れていた分、その、あんまり売名と取られてもね、あれなんで、抑えてた分をちょっとずつ今解放していってる段階なんで、ねえ、まあこれから、そうですね、とりあえずはまあデュエル部に集中する感じなんですけども、でまあ隙を見てまあメイデンティティクライシスを連載始めて、メイデンティティクライシスは一応まあ、あのメイドのメゾンドキリホーシがぶっ壊れて、キリホーシ本人が出てきての続き、一応ストーリー的には続いてる話にしようと思ってて。でも一応メイドのあの後のストーリーとしては、あの後ちょっといろいろあった後に、2年ぐらい話が飛ぶ予定やったんで、もう、で、実際に連載止まってから4年間経ってるんで、もう作中で4年飛ばしちゃおうと思ってて。だからいきなりその4年後の話から入って、実はあの後ああいうことがあったんだというのを後から入れて、で、一応妖怪編とか、クトゥルフ編とかいろいろあったんですよ、メイド、あの後に。で、さすがにそれ全部拾ったらね、もう、どうしようもない作品が2つに増えるだけなんで、もういきなり最終章に飛んで、とりあえず、もう早急なる完結を目指す感じですね。もうあれはね、完全にもう、レビューでね、ジェダイの騎士のようにという言われ方をしたのが僕は印象的なんですけども、そのね、メイド、ね、そのバトル的なとこで、ガンガン盛り上げていこうと思ってます。ね、そんな感じです。本日、ここまで。はい。インカクスラッシュジョンドーでは皆さんからのコメントをお待ちしております。インカクあるなしのコーナーでは僕の髪型を皆さんに決めていただこうと思っていますが、ね、締め切りは今週の土曜日なんで、おそらく、モコさんの言ってた、刈り上げる感じになると思います。このままだとね。なんで、コメントをいただければ、まだまだ、インカクの髪型に介入できるチャンスはございますんでね。コメントの方をお待ちしておりますというあれです。はい。おしまい。バイナラ。